もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
もう63になるんですけども、結婚して40何年経つんですけど、
はい。
自分の選んだ人が悪いのか、自分が悪いのかよくわからず、
ご主人、おいくつ？
64です。
64 歳、はい。
はい。暴力とか暴言とか嫌がらせあるんですよね。5年前からの生活費一銭も入れていただかなくて、で、今私60で社員終わって、食卓で働いてるんですけども、7万ぐらいの給料しかもらえないんですけども、それでガソリン代だとか食費とかそういうのに出してると、もう本当に一銭も給料は残らないで、で、年金を前上がりにして60からもらってるんですけども、
はい。
それでもやっていけなくて、もう、どうしたらいいか分からなくなってしまいまして、
ご主人64歳。会社かなんかにお勤め？それとも自営？
今は事務の方の仕事をやってるみたいなんですけども、
あなた自身もなんかご結婚後も働いてらした。
はい、したんです
正
けど、
社員ですか？
今は嘱託です。
お子さんいらっしゃいますか？
2人います。女の子なんですけども、38と36なんですけど
は
も、
い。
独身で家にいるんですけども、
ご主人が4年前までは家計費を出してらしたわけね。生活
はい、
費。
そうです。夫が持ってる通帳のキャッシュカードを作っていただいて、そのキャッシュカードを私が持ってて、
じゃあ月いくらぐらい？
10万は下ろしてました。
お嬢さんたちっていうのは何か働いてらっしゃるの？
働いてます。
お嬢さんたちの給料は家に入れてるの？
5000円しか入れていただかないんですけども、
そうすると、4年前に退社をされてからは、キャッシュカードを取り上げられちゃったの？
突然、銀行に夫がいて、私のそのカードを取り消ししてくよっていうことになったらしくて、
要するに、だから今あなたがカードを持ってないってことね。
そうです、そうです。
はい。
それで1円もここ5年間入れてもらえなくて、
そういうことがあったのはなぜ？
夫の60で退職金だとかいろいろこう入るの、それを昔から自分の給料は自分で使いたいっていう夫なんですよ。その時はキャッシュカード取り上げても生活費入れるっていう条件だったんですけども、
はい。
その月からもう一円の金も入れていただけなくて、
でも一緒に住んでんの？
はい、
で、食事もあなたたちがと一緒に食べてんの？
食べてるんですけども、私とか娘作ったやつは絶対食べないで、お雑炊ばっかり食べてるんです。
それ何？自分で買ってきて食べてん
そう
の？
です。
要するに、だから、食に対してはじゃあ、お金
はい、
がかからない夫になったわけね。
そうです。
はい。電気や水道やガスやうんぬんは。
それは夫が払ってるんですけども、
はい。
思いつきで自分のダイビングセットを50万とか60万だとかそういうのを買ったり、この間は280万の車を買ったり、
まあ、
そう
だ
い
から自
う、
分のお金を自分で使
そうい で
たいと
す、
いうことので使ってるわけです
そう、
ね。はい。そうすると、
はい、
税金なんかもご主人が払ってんのかな？
はい、そうです。
うん、なるほど。
はい、
その他に何が起こってんですか？
暴力ですね。
いつ頃から？どんな？
もう、結婚してもう2年目からもう殴られ蹴られ。
これはあなたに対してですか？お嬢さんたちにも？
子供たちにもです。
はい。
犬も殴ったり蹴ったりするんですよね。
はい。
家の中のこといろいろ考えると、
はい。
離婚もできないし。
離婚できない理由は何？
1年前におじいちゃんが亡くなったんですけども、
はい。
そのおじいちゃんを、もう80過ぎてるおじいちゃんを馬乗りになって首絞めたり、
はい。
そういうところを見てきてるんですよね。
だったらなおのこと離婚しそうだけど。
そう思ってるんですけども、
はい。
でも、今本当に通帳がゼロっていう感じ。3年前に夫から離婚調停かけられたんですけども、その時は、私は離婚しますって調停の人に言ったんですけども、私は慰謝料として500万欲しいって言ったんですよね。
はい。
それでその調停員の方がうちの夫に伝えたら、
はい。
取り消ししますって言って、そのまま帰ってしまったんですよね。で、調停の人が情けない男だよねって言われてて。
ご主人の方から離婚調停申し込まれた時のご主人の側の理由は何ですか？
私と生活が不一致だっていうことで。
で、この場合あなたとしてはお金はいらないから、もうこんな DV、暴力には耐えられないから離婚しちゃおうっていう気にはならなかったの？
ありました だけども、でもやっぱりお金がないとやっていけないし。
うん、ただ、その時ってまだあれでしょ？ご主人からキャッシュカードで10万円1ヶ月分もらってた頃でしょ？あなたが働いたお金っていうのは、ある程度貯金かなんかできたんじゃないの？
借金とかそういうのに回して。
借金は何の借金なの？
生活費。あの子供が、あの、教習所の車だとか、高校の入学金だとか、そういうのを借りて入れたんですよ。夫が出さないから。
で、今は借金はあるんですか？
あります。
この借金は何？あなたがしてるの？
私がしてる借金です。
今日のご質問は何でしょう？
もし離婚した時ですね、慰謝料をもらえるのかどうか、こういう、あの、テーブル受けてて、いくらまで請求できるのかっていうことを聞きたくて電話しました。
はい。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、
もしもし？
もしもし、はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。なんか思い出したら涙が出てきました。
はい。大丈夫ですか？
はい。頑張ります。
うん。まあ、離婚していくらもらえますかっていう端的なご質問ですけど、あの、それはね、簡単にはわからないんです。あの、離婚した時には財産分与っていうのがあってね。
あ、はい。
多分そちらの方が普通の場合は高額になると思うんです。結婚してる間に作った財産のね、基本的には半分が、あなたの権利だというふうに考えられてますのでね。お家はこれは
夫の名義です。
おじいさんの相続財産ですか？
そうです。はい。
そうするとそれはまああなたの権利ではないですね。まあ車を買ったっておっしゃってましたよね。
あの3年前に新車買って、それがあの気に食わなくて、280万の車を買い替えたり、台湾に旅行に行ったり、自分の金は自分好きなように使ってるんですよね。なぜ私に1円も汚さないのって、あの友達なんかにもぐずい言ってるんですけども、殴られるから黙ってろ黙ってろってみんなに言われて、だから、ね、どこでも喋らないんで、好きなようにやらせてるんですけども、なんで私だけがこんな目に遭わなくちゃいけないかと思ったりして。
お気持ちはすごくよくわかりますけど、あなたの今の状況を変えるためにね、ご主人への恨み事みたいなことも一緒に混ぜてお話になってしまうと、あの解決方法を考えるよりもそちらの方の気持ちが勝ってしまうのでね、一応分けて考えましょうね。あなたが今度離婚しようと思ってるならね、当然その協議離婚なんか応じないでしょう。財産分与の話が見えてきてるわけですからね。
そうですね。そうですね。
そうすると今度はあなたの方から裁判離婚を起こさないといけないですよ。覚悟あるんですか？
やっぱりあの、お金がかかるって言われてるんですよね。だからその金さえも今出せない状態で。
もしね、あなたが本当に離婚裁判を考えているならば、
はい。
あなたのお住まいのところにもね、ホーテラスというところがあると思います。で、そこに相談に行って、弁護士をつけてもらって、弁護士費用を立て替えてもらって、
はい、
それを返していくっていう方法をお考えになることができますよ。はい、で、離婚が成立して、相手から何がしかのお金をもらうことができればね、
はい、
そのお金の中から、その立て替えてもらった分を返すこともできるわけですから、弁護士をどうしてもつける必要があるときにはそういう方法がありますよ。
あ、そうですか。ありがとうございます。
はい。それでね。
ですね。はい。
あの、あなたの方もね、混乱してると私は思うんです。
はい。仕事終わって家に帰っても落ち着く頃がないんですよね。
そうだとすると、自分の生活を何とかしようというふうに考えなくちゃいけないと思うんですけど、それを自分で何とかしようとは全然考えないでね。
はい。
そのご主人への憎しみとか恨みとかをね、
はい、
あの、たくさん募らせていらっしゃるんだけど、
はい、
もうね、それが一つのあなたのね、代償行為みたいになっててね、要するにご主人を恨んだり憎んだりすることによって、を紛らしてるっていうかね、あの、ちっともその、そういうことでは解決しないじゃないですか。ただ、もちろんその40年も DV の元にさらされてると、その被害者になってる人っていうのは、自分で動けなくなってしまってることが多いのでね、それはもうあなたのせいでは、だけではないんですけど、
はい。
ただ本当にあなたが今の状況を改善したいならば、
はい。
あの、ご主人の悪口を言ってる場合じゃないと思いますよ。
ああ。
気持ちをもっと外側に向けてね、自分が何をするかを考えないといけない時ですよ。だから弁護士の話を私がした時もね、なんとなく上の空ですよね。その、弁護士のところ行く話よりも、ご主人が憎らしい話の方が重要になっちゃってますよね。
はい、それは自分でも分かってるんですけども。
そんなの何の意味もないですよ。ご主人ってそういう人なんだから。治らないしね、絶対反省なんかしないし、絶対あなたにお金くれないですよ。で、時間が経てば経つほど、ご主人の退職金は減ってっちゃうわけですからね。それで、そのお金がないから出られないって言ってるけど、
はい。
今そこにいてもお金くれないんでしょ？
はい。
じゃあ同じじゃないの？ご主人のことは、弁護士に相談して、離婚して財産分与を受けることを考えた方がいいですよ。
ああ。
はあってなんか上の空なんですよね。
ごめんなさい。
いやいやいや、全然本気じゃないんじゃないかなと思っちゃうんですよね。はい、あのね、それとね、あなたの問題にね、
はい、
あの、すごく心配なことがあるんです。お嬢さんたちはどういうふうに思ってるの？
こんな親もどこにもいないとか、そういうことを言われてるんですけども。
あなたと一緒に家出ようよって言わないんですか？
私たちは私たちの生活やりたいっていう。
いや、それどういう意味ですか？もう、あの、20歳じゃないんだから、やろうと思ったらできるでしょ？うん、そんなね、たったの5000円しかあなたにね、生活費を入れないで、要するにあなたの今の苦境の大半はね、この二人のお子さんのせいもありません？少なくともそのお父さんが10万円入れなくなった時にね、娘さん二人が5万円ずつ出せばそれでその分は足りてるわけでしょ？
はい。
なんでそういう話にならないんですか？
こんな親にお金なんか出したくないっていうところもあるっていうかなっていうか。
そんなこと言われなくちゃいけないような関係なんですか？で、そんなことをね、言いながらなぜこのうちにいてね、その苦しんでるお母さんのお金でご飯食べてるんですか？
ちょっとそこの話もわからないですけども。
わからないってどうしてわからないままにしておくんですかね。いや、なんならその二人とも家出てきなさいよって言うことは考えないんですか？
何回も言ってるんですけどもね。
でもじゃああなた一人がね、この家を出てしまえばね、そしたらさすがに二人も考えなきゃいけなくなるんじゃないですか？38と36になってね。
はい。
まあ収入はあるんでしょ？それなのに5000円ずつしか家に入れないっていう理由もわからないし、娘さんを殴った父親のことは嫌いだって言うんならわかりますよ。だけど、お母さんのことまで貶めるようなことを言う理由があるんですか？
ないと思うんですけども。
ないと思うんだったらね、もうとっくにあなたから気持ちが離れて一人前の大人としてね、一人でやっていくわって言ってるんだったら、じゃあもうこれで解散っていうことだっていいわけでしょ？じゃあなんでそこにご飯食べさせてあなたがお金ないお金ないって言ってなくちゃいけないんですか？
私の意志が弱いっていうかなっていうか、
あの、まあそれはね、要するに40年間も DV の被害でいるとどうしてもそういうね、自分でできないような気持ちになってしまうっていうのも分かるんですけど、あの、本当に状況を変えようと思ったら、少なくともその思考過程では絶対にうまくいかないので、確かに夫への恨みつらみは分かりますが、問題は夫だけじゃないですよ、お子さんたちはちょっとここで一旦切ってしまうことも考えていいんじゃないですか？
はい、
500万ないとダメだなんて言ってないでね、あの、新しい生活を考えないとダメですよ。
あ、わかりました。
早くしないと、ちょっと泣いてる場合じゃないんだけど、早くしないと、ご主人の退職金なくなっちゃうから、急いでやってくださいね。
はい。こんなに頑張ってるのになんでこんな目に遭うのやと思うのが。
だからほら、そこでまたご主人の悪口に戻ってっちゃうじゃないですか。何にもならないですよ。
あ、
頑張ってないんですよ。結局 あなたは全然戦ってないのよ、はい、ご主人に依存してんの、
はい、
本当に頑張りなさいよ。
はい、わかりました、はい、ありがとうございました、
はい、失礼します、はい。